皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、お変わりございませんでしょうか。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっと暑いですね、やっぱりね。
かなり暑い。こんにちは、よろしくお願いします。
大阪本当暑いですね。
ちょっとどころかも、
ま、だけど最近はなんか大阪市内の方が暑いらしいですよ。
沖縄の暑さね、もう本当に暑いですから ね
沖縄のね、はい、
あの暑さが違うんです。
まあ ね、
うん、もう沖縄の ねカラッとした暑さと大阪の独特な
暑さ、最初の頃かなが
ありますからね。
大阪市内の方に車で行ったんですよ。まあ、カンカン照りだったんですけど、車の中の温度が39度ってなってて、はい、もうびっくりしましたけど、うん、息ができないぐらいの暑さですよね、はい、あれ。うん、
そうでしょう。
そうそう、あのあたりね、
もう私もね、事務所大阪にありますけども、
ね、もう40度届く暑さですもんね。
ちょっと
びっくりしますね。
外出たらもう汗だくなります
ね。まあまあしょうがないです。排熱でしょうね、あれきっとね、あの暑さね、
ま
あ、びっくりしますけど、皆さんね、あの水分補給十分にしてくださいね。本当ですよね。あ、そうですね、
本格的な夏、
そうです ね20日ぐらいからですもんね。
もう夏休みも学校そろそろ夏休み、皆さんね、
暑いですよ、またね。まあ1ヶ月、1ヶ月ぐらい、1ヶ月半ぐらいは暑いかな、まだね、9月の中ぐらいまで暑いですからね、水分補給ね、十分してくださいね。さて1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、今の期間大暑、大きな暑いと書いて大暑、もう早いですね。はい、もうですよ、本当にね、1年で一番暑い日ということですね。
ま
あ、ちょうど今の時期って天神祭りがあったりとか祇園祭りがあったり、うん、ねえ、この天神祭りの時期って本当暑いですからね。
盛んな時期になってまいりますけどね、うん、
そうそうそうそう、
ね、関西はもう天神祭りが24、25と、
はい、ね、
その前はですね、
まあまあ一番暑いということでね、はい、そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を田んぼに鳴らしたものが72個。今の時期はですね、霧初めて花を結ぶ、霧初めて花を結ぶという時期ですが、霧の花が初めて咲く頃、霧というともうタンスのね、霧ですけれども、まあまあ霧の花が咲くのは5月ぐらいなので、
はいはいはい、
ね、まあちょっと青霧のことって書いてありましたけれどもね、まあ、去年もこれ話をしたように思うんですが、まあね、霧の花ってどんなんだろうとちょっとネットで調べたんですよね、去年おととしかな。そしたらやっぱり紫の綺麗な花で、見たことのあるような花でしたので、きっと山に咲いてるんでしょうね。うん、なんか綺麗なこう風鈴みたいなね、綺麗な、はい、綺麗な、
あ、紫の、
はい、そうですよね。まあまあ、うちは住宅地なんですけれども、こうあの山の方に行くとね、いろんな山木が生えてて、霧の木もどうもあるみたいでね、はい、まあまあそんな感じですね、
うんうん、
はい、そうしましたら今日はですね、面白い情報を仕入れましたよ。
面白い情報
はい、ちょっとね、嫌なことがあったなとか、うん、もう今日は嫌だなって思うことの大概 その人間関係の悩みが多いと思うんですよ、そういう時って、はい、うん、例えば、まあ、先日ね、嫌われる勇気っていう本が 本屋さんで並んでるの見たことないですか、青い本。割とね、最近よく見るんですけども、うん、まあ、やっぱり嫌われたら嫌だなとか、思うがゆえに我慢しすぎて結局自分が壊れそうになるっていうようなことないですか。
うん、
まあ、あまりない、
ね、いろいろ悩み多い時代です
からね。そう、ありますよね、人間関係ってね、割とね、うん、でそこでね、あのパレートの法則っていう、
パレート
の法則っていうのを知ったんですけど、うん、 まあまあこういう人間関係の悩みってどこの世界でもまあってあってね、そこでちょっとな楽になるかなと思って思いました。これはね80対20の法則聞いたことないですか。
なんか聞いたことあるような内容な
ジョスさんの得意な腸の乳酸腸のね、
はい、
あの中も悪玉菌と善玉菌と日和見菌の割合って6対2対2やったかな、
いやこれがですね2対1対7なんです。
2対1対7、はい、あ3対7ってことかな、まあ、じゃあ
まあ実際はねそういうことにな
るんです
がいいんですけどね、悪玉が3、え違いますよ、善玉菌が2で、はい、悪玉菌が1で日和見菌っていうのが7割どっちつかずの菌なんで ね一概にはこれ言えないんですよね。
なるほどね、うん、なるほどなるほど。っていうのはこの80対20っていうのは、まあ、8対2ってことですよね、うん、ばらつきが生まれるんですが、世界の資産の 80% は 20% の富裕層が持っているとか、うん、犯罪の 80% は 20% の人間によって行われている、うん、渋滞の8割は2割の道路で発生している、 2割の服の8割の時間、2割の服で8割の時間を過ごしているとか、スマホの2割の機能を使えば8割使いこなせるとか、なんかそういうのがいろいろ載ってたんですけどね、うん、へーみたいな思ったんですよね、
うん、
まあ90対10とか70対30とかっていうようなばらつきはあるんですが、まああの グラフが載ってたんですけどね、
はい、
まあ、そういう状況も含めて、うん、経済学者のパレットという名前を取ってが、あのパレットという方がね発明したらしいんですけれども、
うん、
でそういうお話を今日はねしてみようかなと思っております。はい、そうしましたらね、今日はこの後腸のことならお任せユースマインドの、健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで曲に続いて、後半ではねこのパレットの法則をお伝えしたいなと思っております。素敵な30分を Love for all things。腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、先週はあのちょっと目のお話ね、
ああ
ちょっと腸、
ね、
とはあのちょっと違うんですけども、はい、今日はですね
耳
のお話をしたいと思うんですね、はい、あの日頃ですね皆さんあのこの耳聴力の低下なんかなかなかこう自覚してるかいたらなかなかね、
まあそうですね、
自覚してないと言いますかね、まあ、あの自覚している以上にですね、
はい、
あのいろいろその聴力の低下って進んでる場合ありますんでね、
はい、
今日はですね日常生活でできるねそういうあのセルフケアといいますかね、少しお話したいと思うんですね、
はい、
あの耳はですね皆さんも当然普通に聞こえたりいろんな、日常生活でね、
はい、
音楽聞いたりね、
うん、
会話したりしますけども、
はい、
私ね、あれ一ですかね、飛行機乗った後に、あるでしょう。
言うてましたね。
耳、こう、キーンと聞きますかね、うん。それがしばらく続いてね、
うん、
あの時さすがに、ちょっと耳の方もですね、大切せなあかんなって自覚したんですけども、聴力の低下を防ぐですね、
はい、
毎日のこの習慣でね、気をつけることをちょっと何点か申し上げたいと思うんですけどね。はい、まず皆さん音楽ねイヤホンで聞くときあると思うんですけどね、これもあんまりね大音量でね、
まあ、ね
聞くとですね、うん、ちょっと耳にかなり影響する負担かけるということになってましてね、うんうん、
イヤホン
でね音楽聞く場合はね1日やっぱり1時間程度がいいと言われてます。あまり長時間聞くとですね、
はい、
やっぱり耳に影響を与えますんでね、少し気をつけていただきたいと思います、
はい、
それからですね非常に騒音の多いところ、例えば工事現場の近くで、ね、すごいうるさいところとかですね、
うん、
はい、あまりその近くでね長時間いるとそれもやっぱり耳に影響しますんで、
はい、
どうしても仕事で、まあ、その近くにいてるというのはあまりあるかどうか分かりないんですけども、耳栓をねやっぱり活用してね、あまりうるさい場合ですね
、はい、
そういったことも必要だと言われてまして、
はい、
あとですねドライヤー、これもですね、ドライヤーや掃除機なんかで結構音のするものね、
まあ確かにね、
うん、これもあまり長時間聞いてると耳に影響しますんで、うん、できるだけですね静かな音にしてこうドライヤーとかね当てれる、まあ、ドライヤー当てるときにね、
はい、
気をつけていただくということと、
はい、
あとはやはりねやっぱり睡眠なんですね、これ睡眠やっぱりしっかりとっていただくのもやっぱり耳にも大切だということです。 あと1点ですね、食べ物、
はいはい、
耳にね、やっぱり、いい影響を与えるのはですね、亜鉛と言われてますよね。亜鉛の含まれてる、まあ、あの食べ物、皆さんご存知だと思うんですけども、あの貝類ですね。
貝類ですか、
うん、貝類、まあ、柿とかホタテもそうなんですけど、うん、貝類とか、あとですね、まあ、好き嫌いありますけど納豆とかね、うん、あと、きな粉、
あ、きな粉ね、うん、
卵、ごま、アーモンドなどのですね、
はい、
亜鉛を含む食品もですね、皆さん心がけて取っていただくと、耳にもいい影響を与えると言われてます。
あ、なるほど、
はい、
私車の中で移動するときにね、イヤホンでオーディオブックを聞きながら、
はいはい、
あれもね、オーディオブックするときもイヤホンにしないで車のステレオで普通に聞いた方がいいでしょうね。
まあ、それもいいと思いますし、あまりこう先ほど言いましたように、ね、イヤホンでね、あの大きな音ずっと1時間以上聞くとやっぱり、
なるほどね、
聴力っていうか低下につながると言われてますね。
なるほど、
はい、
まあ、気をつけましょうか。それでもダメなときは乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
お送りしましたのはパントーハさんのコモミセンティストタンピエンという曲でした、はい。最近ね、 Spotify という媒体あるじゃないですか、うん、ソフトが、はい、ソフトっていうかアプリか、
はい、
あれでね、まあ、いろんな外国の音楽が聴けるじゃないですかね。まあ、まあ知らない、こうラテンの、ね、曲とかもこう調べて聴くことができるから面白いですよね。
いい曲ですね今の、
はい、結構気に入ってるんです、ね、最近よく聴く曲なのでね、ちょっと皆さんにもシェアしようかなと思って今日はかけてみました。さて今日は前半でお話ししましたパレートの法則というものなんですが、
はい、
世の中は8対2で成り立ってるというものなんですがね、これなんかね、例えばね、働きあり、すごくみんな働いてるじゃないですか、
はい、
でも実はそうでなくて2割のほどのよく働くアリが8割の食料を集めてくるそうなんです。ということはね、あとの6割はぼちぼち働くアリでね、
うん、
その後の2割は全くの怠け者のアリらしいんですね。
なんか腸内細菌の話聞い
て、そうそうそう、そうでしょ、私も思ったんですこれ思って。でね、そのだったらさ、この怠け者のアリをね、こう別のところにするじゃないですか、
はいはい、
別のところに避けてね、でよく働くアリと、ぼちぼち働くアリにするでしょ、それで10割にするでしょ、そしたらまたね2割の働かないアリが出てくるんですって。
なるほど、
面白いでしょ、
うん、
びっくりしました私も。これは自然の摂理だそうなんですよね、うん、まあ、手に持ったボールを落とすと下に落ちるじゃないですか、
はいはい、
あれと同じ自然の摂理だそうです。まあまあ高校に入学したばかりの学生さんね、
うん、
みんな同じ学力でも卒業するときにはよく勉強のできていい大学に進学した2割で、ぼちぼち勉強ができる6割、
うん、
怠け者2割になるそうですよ。
なるほど面白いですね。
面白いでしょ、うん、なんででしょうね。これは、いろいろ調べてみたらね、
はい、
頭においてこの法則を知ったらこう人間関係が楽になるんじゃないかなと思ったんですね、うん、例えばこう、まあ、私なんか、ね、ピアノ弾いて人前に出ること多いじゃないですか、
はい、
でこう嫌われたら嫌だなって思うことを、うん、 絶対2割の人は絶対私のこと嫌いなんだなと、うん、そういうふうに思えば、まあ、別にありのままでいいなと思ったりするんですよね、うんうん、思いません？
思います
まあまあそういうふうにね、こうみんなに好かれようとすると割としんどくなるのでね、もうありのままでいいじゃないかと、まあ、
それが一番です
よ、うん、そう思えるなと思ってね、これはちょっと皆さんにシェアしたいなと思って思ったんですよね。
まあ、ミサッパはどっちかというとすごくねきっちりしてますし、完璧主義やからね悩むことも多いと思いますけどね。いや今もうありのままの
そうですね、
自分で本当に仕事すればね、
そうですね、
悩みも減ると思いますしね。
まあ、人間関係っていうのが一番しんどいですもんね、うん、まあ言ったらね、
まあ、これは仕方ないですよね、
うん、
そうそう、もうどの社会っていうかどの環境行ってもね、
そう、
まあ、これはもう絶対つきまとってきますんで ね、
ジョスさんなんか、まあ、うん、いろんなとこ会社2つもやってらっしゃったらやっぱりね、なんていうかな、やっぱり人との付き合いっていうかそういうのが大変でしょうね、やっぱりね。
まあ、大変と思ったら大変なんですけども、あまりそういうことをさっきの話じゃない考えないようにしてですね、
うん、
まあ、やっぱりコミュニケーションっていうのはね、そうそうそうですね、それを大切にしていても、うん、やっぱり私いつもね申し上げてますけど10人十色なんでね、
そうですね、
もう一緒の人でいてないですから、うん、大体自分と一緒の考え言ってもなかなか ね近い考えの方いらっしゃいますけども、
うん、
まあ、一緒の考えで全て進むかといえばなかなか難しいものありますからね、うん、本当に今の、法則といいますかね、
2対6対か、2対8ね、
で腸内細菌も善玉が8あって悪玉が2というのはもう非常に健康状態ですのでこれはもう本当に皆さんも ねあまり考えすぎずに、この割合
そうですね、
考えていただくと気持ちが楽になると思いますけどね。
自分をこう嫌う人がいても気にすることはないっていうことなんですね、うん、まあ、自分に好意を持っている人が 2人もいれば自分を嫌う人が2人もいるっていうこと、どちらでもない人が6人、うんってことですよね、うん、まあ、こう八方美人でいるとストレスができて不自然だなというふうにこれ感じたのでね、うん、今日もちょっと話題にしたんですが、はい、まあまあ一部の人から嫌われててもそれが自然の摂理だと思うと、うん、子も自分の個性をねもっとね、うんうん、大切にできるし我慢しなくていいなと、まあ人を変えようっていうのはもう無理ですからね。
それは無理です
ね。毒蛇にあった時にね、
うん、
牙を抜いてやろうと思わずにそーっと逃げようっていうのが賢明だと書いてましたけどね、うん、この本に、
まあ、
面白いな。
熊と遭遇してもそういうことでしょう。
まあそうです ね
あまりこう刺激的なことっていうかね、うん、こっち側の、まあ、必死でこうなんていうんですかね抵抗しなくてね、
そうそう、じーっとしてたらね、うん、まあ、そういう動画ありましたね。こう熊が出てきて、
はい、
その人はじーっとしてました
あ、そうでしょ、
うん、でそこじーっと熊が匂ってでずっとどっか行っちゃいましたけどね、
うんうん、
怖いですよね、うん、私も犬の散歩してるとき何度かイノシシに出会いましたけど、
はいはい、
これギャーとかねわーとかって言ったら向こうもびっくりしますので、ね、
そうですそうです、
じーっとして向こうも、うん、わびっくりしたって向こうにも、うん、もう言われるからね、うん、まあ、そんな感じですね。2対6対2の摂理っていうのがこうパレートの法則っていうんですけれども、はい、まあまあ意見が合わない人は反対側の人、
うん、
意見の違う人と言い争っても、まあ、エネルギーの無駄だなと、うん、で反対の意見を言う人も必ずいますということです。で次は自分を嫌う人も反対側の人誰からも嫌われたくないのとは無理ですと、
うん、
で素直に自分の個性を出していった方が賢明ですねっていう、あともう一つ、嫌な人も反対側の人も相手は変えられないので、
うん、
変えようとしないで距離を置いてうまくこう自分の個性をいきましょうっていうふ
う
なことが書いてあったんですね、う
ん、
面白いですよね、パレートの法則、ね、
だからやっぱりあまり気にしないということが、まあ、基本的にはね、うん、気にしないというのはまあちょっとすごい大きな意味で難しいんですけども、
ま
あ
確か
にね、自分自身さっきミサッポ言いましたよね、やっぱり自分自身こうしっかり持ってこう ある、ね、私有名なご住職に言われた言葉でこんなことありますよ。自分の細胞を褒めないとダメだと。
ああそうですね、
自分の細胞っていうのはもう何兆個とある中の細胞を褒めないと周りにもいい影響を与えないですよなんて言われましてね、
うん、そうですね、
なるほどなと思って、まあ、自分を責めたり例えばさっきの話はあんまり気にしすぎてね、
うん、
まあ、自分のことをちょっと、まあ見失ってしまうと、
うん、
なかなか人間関係も難しいんじゃないかなって、
まあ、
私もだんだん年いってきまして、もう還暦過ぎたらもういろんなことを落ち着いて考えれるようになってきましたですけどね、
ね、
うん、
まあ、ピアノの場合はねやっぱり一曲弾くと大丈夫やったかなとか、うん、こう評価を気にしちゃうんですよね、うん、やっぱりこうアーティストっていうの
は、ね、あ、そりゃそうですよね、
うん、まあ、そういう時にそのこう反省しすぎたりとかね、そうそうですね、ダメだなとか人の前に出るのが怖くなっちゃったりとか、うん、いろいろあるんですけれども、まあまああまりねこう、
そうですよ、そう、
なんていうか自分以上のことをね、うん、見せようとしたらかなりしんどくなるので、だから自分の8割のことができるように、うん、人前でもということはやっぱり練習しないといけないことだなというふうにいつも思うんですけれどもね、う
ん、まあ、完璧なんてなかなかないですからね、やっぱり、今ミサップが例えば演奏した後ね、あの時こうちょっと間違ったかなとかさ、あんまり気にせずに自分の細胞あ今日いい演奏できたんだという褒めてあげた方がいいと思いますけどね、
まあ、そうですね、はい、まあ、ネガティビティバイアスっていうのはなんかこうネガティブな出来事に対して過剰に反応してそれをこう強く意識に留める傾向を指すらしいんですけどね、今度初めて聞きましたけど、まあ、一見厄介なバイアスですけれども、これはもともと私たちが生き延びるためのに必要なものなんですって、
はいはいはい、
だからまあ例えば危険な害とかになるものを注意を払ったりとかね、記憶に留めておこうっていうらしいんですが、まあまあ、あまりこうそういうことを、ね、気にしないでやっていった方がいいでしょうね、はい、それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。まあ今日からね、あまり気にしないで、
そうです、はい、今日は大暑でしょ、二十四節気で、はい、で大安の一粒万倍日、
おお、じゃあ余計にね、はい、いいことばっかり起こりますからね、楽しんで今日もやってまいりましょう、
はい、
それではお相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things.